ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより楓がお送りします。今回はケロケロ見聞録8月放送、お金の使い方は生き方、描こう人生の設計図のダイジェストをお送りします。では早速、8月3日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。今回のテーマは、お金の使い方は生き方？描こう人生の設計図です。ということでテーマがお金の使い方になりますが、
はい。
まあさっきも触れたんですけれども、普段どんなお金の使い方してますか、最近は。
最近、ちょっと本を積極的に買うようにしていて、
うん、
なんかこれまでは、なんか本って結構高いなって思って、
そうだね、
まあ図書館でとか、うん、利用することが多かったんですけど、やっぱり本は、なんか今後のなんか資産になるというか、
うんうん、
まあ知識面でも自分にへの投資になるっていうので、積極的に買うようにしています。
もともと好きだよね、本。
そう。大好き。うん、けど、やっぱり高いっていうので、ためらっちゃう。なんかお金って、なんか、こう、本当は、まあ余裕はまだ一応あるのに、なんか節約しなきゃっていう思いが、なんか先行しがちなものだなって思って、っていて、うんうん、なんかついケチっちゃうみたいなところが私はありがちでした。うん、ちょっとさっきと言ってることが矛盾してるんですけど、うん、そういう思いは抱えがち。楓ちゃんは何に使う？
私何に使ってるだろうな、一番最近の買い物で言えば、そんなにでかくはないんですけど、
はい、
誕生日がこの前だったんですけれども、うんうん、大学、ありがとう。大学1年生に、うん、なってから私の誕生日ケーキは毎回スイカですね。
スイカ？
そう。スイカ一玉買って。
ガチスイカ？
ガチスイカ。ちゃんと両手で抱えるくらいのスイカを毎年一個買って、冷蔵庫で冷やして、そう、今日も収録の前に食べてきたので。
もうご褒美で。
そう。
いいね、美味しいよね。
お金の使い方っていう部分ではそんな感じですね。
まあ確かに。周りの子も、うん、そんな感じかな、結構ご飯
とか。でもやっぱ旅行とか多いんじゃない、大学生は。
旅行ね、うん、確かに確かに。
私の友達も使うっていうよりかは、その前の貯めるっていう部分で、うん、なんかニューヨークに卒業旅行かなんかで行くみたいで、
うん、
もう今めっちゃシフトやばいって言ってる。
うん、
ずっと働き詰めみたいで。
そうだね。大学生って結構そのやりくりをしていくみたいなところが、
うん、
高校生よりかはまた、一個ギアが上がって、
うん、そうだよね、
自分で考えなきゃいけないっていうところに入っていくのかなっていうのはあります。
自由度が広いですね。
そう、自由度がね。
だから結構その場限りで毎回使う額を決めて考えてっていう風に毎日過ごしてるんだけれども、
偉い、うん、
ただそういうお金のなんだろう、より上手な使い方だったりっていうのを学ぶ機会っていうのがあんまり振り返ればなかったなっていう風に思ってて、
ね、いや本当にこう急にね自由だけを手にして、うん、もうちょっと知りたかったっていうところはあるね、
うんうん、
はい、
ありました、今まで高校とか大学に入ってから、
ね、うんうん、そうだね、一応高校の時に、うん、家庭科の授業で扱われたことはありました、
うん、
高校1年生の時、
うんうん、
2019年なんですけど、
うん
うん、6年前ですね、
はい、
早いんですにやりました、
うん、
まあでも内容はなんかこう割とさらっとしていて、な
ん
か保険の仕組みとか、
うんうん、
まあ金融商品こういうのありますよっていう、なんかこう本当に
さらっと触れる程度、
はい、触れる程度でした。
うん、私も同じような感じで、
うん、
も
う
正直覚えていないっていうのが、
いや私も本当に
個人的な感想多分どっかでこういうなんだろうな、
うんうん、
ものがありますよっていうのは、
うん、
触れられてはいたと思うんだけど、うん、あんまりそこを中心に教えてもらう機会はなかったかなっていう感じですね。
た気がする、
うん、上手な使い方とか考え方がわからないからこそ、
うん、あ、そうそうそう、そちらの知識がちゃんとあれば、
うん、
健全に、
うんうん、
付き合っていけるのかなって思うんだけど、うん、なかなかそこを持てずに、でかつ自分からね、やっぱり知識を得ていかなきゃいけないんだなっていうのは思いつつも、
うん、
なかなかできていないっていうのが、
うん、今私たちの気持ちですね。
はい、気持ちです。で
同じ Z 世代の人たちも、はい、お金に対して、いろいろ考えていることがあるようなので、ちょっとそこの部分ね、今回データっていうか声っていうのを拾ってきたので紹介しようと思います。
はい、お願いします。
はい、まず一つが2022年の渋谷109ラボさんが出した Z 世代のマネー事情調査っていうところで、うん、資産を形成していくための手段として投資っていうものがあると思うんですけれども、
うん、
そこに対する興味関心の部分の Z 世代の声として、浅はかな知識でやるものではないと思うので先送りしている、調べて学びたいが言葉自体が難しい、 書籍で勉強をしたいが本当に参考になるものを見つけられていない、勉強するための準備段階として、うん、SNS やネットでどんな勉強方法や書籍が良いか情報収集をしている、すごいですね、うん、ですが、SNS の情報はうさんくさいという声もありまして、まあ、適切な情報源の不足っていう部分について不安の声が上がっているみたいです、
うん、そうだね、やっぱり今さっき私たちが話したように、うん、あの情報面知識面でどういったところから得ていけばいいのかっていうところに不安を覚える若者、うん、人々が多いっていうところですかね、う
ん、みたいですね、うん、で他にもですね2024年のマイナビニュースさんが出している20代の資産運用実態っていうところで、うん、まあ、投資に対してどのようなイメージをお持ちですかっていう回答のところは、うん、専門知識がある人がやることなんだろうなだったりとか、資金に余裕がある人がやることっていう、うん、まあ、同じく不安の声っていうものが上がっているみたいですね、うんうん、
やっぱりその辺の知識はマストだよねっていう、投資とか、うんうん、そういったところをやるならマストだよねっていう認識が強いんですね、うん、
まあ、まとめといたしましては、 Z 世代の多くがお金の使い方に対してまたは考え方に対して不安を持っているというのが今の状況になります、うん、まあ、とはいえ金融だったりそれらの知識を学ぶということは将来の自分を守るための生活の知恵であるというふうに、うん、
知恵、
うん、私たちも考えております、うん、
はい、
ということで、では実際にどんなふうに考えて行動をし始めたら良いのかという部分を、今からの時間考えていきたいと思います。
はい、
ここまで Z 世代の抱えるお金事情や意識について見ていきました。この後は一曲挟み、福岡銀行の近藤かな子さんにインタビューを行った模様をお届けいたします。
ケロケロ見聞録ホットキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月はお金の使い方は生き方、描こう人生の設計図をテーマにお送りしています。先ほどは近藤さんへのインタビューをさせていただきました。それぞれのライフプランを、はい、紹介してそこからアドバイスをいただきました、うん、まず千尋ちゃんのライフプランは、
はい、本屋さんを開業したいという思いを持っていています。で、そのためにどういう資金繰りが必要かっていうところが不安の要素だったので、うん、そこを中心にお伺いしました、
はい、で私の方は30代までに自分の身の回り家族だったり自分自身へのお金の使い方っていう部分で、うん、アドバイスをいただいた形になります、うんうん、率直にどんな気づきがありましたか？
そうですね、一番心に残ったのは、うん、まあ、私の中でその資金を集めなきゃっていうところが先行していたんですけれど、まあ、そこだけではなくってなんか開業に対する思いだったり意味だったり、うん、もうちょっと具体的に言うと場所やタイミングの理由、なんでそこなのかっていうところをしっかり整理して明確に持っておくことが大切だよっていうお話でした、
うんうん、
ソフトな面、定性的な面が大事っていうのはすごく目から鱗でした、う
ん、すごい意外な視点でしたね。私もお金のことばっかり考えちゃってたから、はい、あくまでその考え方っていうのをいろいろアドバイスいただいた形になりますね、
うんうん、そうだね。
同じところで言うと私もそのライフプランをいかに具体化していくかっていう部分が先なんだなっていうふうに思いました。やみくもにね、なんかいろいろなんだろう、増やし方とか、
そうだね、なんだろう、
金融商品だとかの、うん、ものを学ぶっていうのを始める前にまず自分の周りのお金の事情っていうのをどんどん整理していって、うんうん、そこから初めて自分が何が必要なのかっていうのが分かっていくのかなっていうふうに、う
ん、そうだよね。なんか私あとインタビューしてて思ったのが、やっぱライフプランってすごく壮大な話、うん、長い、うん、先の話のように思っていて、そこまで考えれないよっていうのが正直なところだったんですけれど、うん、お話の中で、そこまで未来のことではなくても、そのライフステージごと、直近数年分の計画だけでも立てる、うん、ことがすごく重要だっていうことがありましたね、
うんうんうん、ありましたね。多分千尋ちゃんとかのライフプランで言うとすごい先の話とかになるから長期な目線っていうのも必要になるんだろうけど、その間ごとにライフステージごとで区切って、うんうんうん、私であれば30代までっていうふうに今回は決めてたので、うんうん、じゃあその次の10年後はどうしようかっていうところで、うんうん、結構ね短いスパンで考えていいんだっていうところも、うん、
それだと考えやすいなっていうのを思いました、
うん、なんかそこまで難しいことじゃないのかなっていうふうな安心感が見つかりました、うんうんうん、
安心感がありました
、はい、
でもいずれにせよやっぱりお金が先というよりはそのライフプラン、うん、何に使いたいかっていうのをちゃんと整理しておくことが大事なんだっていうのが私の感想の総括です、うん
うん、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、あくまで自分自身のライフプランっていうのを実現するためのツールとして、うん、お金の使い方とか学び知識っていうのが必要になるんだと思います、
うんうんうん、は
い、
そう。
でこんな感じで私たちライフプランを実現するためのお金の
使い方、向き合い方っていうのを考えているんですけれども、うん、今私たち大学4年生ですね、
はい、
でさらに若い世代っていうものは実は金融教育っていうものが2022年から義務化されているようなので、うん、ちょっとそこの部分を除いていこうと思います、はい、今回冒頭の方でね、私たちは高校時代に
ちょっと触れたね、
そう、うん、あんまりその学ぶ機会は多くなかったかなっていう部分で触れたと思うんですけれども、うんうん、実際に今どうなっているか見ていこうと思います、はい、ですね、2022年度から高校では家庭科の授業で金融経済教育の資産形成に関する内容が拡充されたようです、
はい、
前の9課程ですね、うん、では金融商品について触れるという指導要領だったんですけれども、うんうん、新しい新課程の方では金融商品の特徴、メリット、デメリットで資産形成の視点にも触れるという指導要領に変更したみたいです、
うん、より詳細な部分とどう使っていくか、はい、運用していくかみたいなところまで、うん、追加されたんですね。
そうですね、具体的に見ていきますと、うん、平成20年くらいなのかな、学習指導要領の解説によりますと、
うん、
貯蓄、保険、株式などの基本的な金融商品などに触れるっていうところだったのが、うん、要領が変化、変更になってからは、うん、預貯金、民間保険、株式、債券、うん、投資信託等の基本的な金融商品の特徴、メリット、デメリットで資産形成の視点にも触れるっていう風に、よりなんだろうな、見ていくものっていうのが
増え、幅が広くなった、うんうん、
っていう形のようです。なので私たちが学んでいた内容よりかは確実になんだろうな、もっと具体的に自分ごととして捉えられるような、うん、学びの環境になりつつあるのかなっていう風には考えますね、うんうんうん、
ですね。私この流れ個人的に大事、うん、いいなと思っていて、うん、そのさっきお金の前にそのライフプランをしっかりこう明確にしておくことが大事だっていう話をしたと思うんですけれど、
うん、
まあ、とはいえその次のステップでそれをどう実現していくかっていうのは必ず必要になる視点なわけで、うん、まあ、その時に自分がどれだけ知識を持っているか、うん、カードを持っているか、その手札を使ってこう、うん、資産を運用していくっていう、そういう話になっていくと思うので、うん、やっぱそこをしっかり基盤、土台になるのかなって思いました、うん、その知識っていうのが、
そ
うね、う
ん
う
ん、そのライフプランっていうのを具体的にしていくことももちろん重要なんだけど、うん、それを実現するためのツールだったり、今言ってくれたみたいな手札っていうのが、
そう、手札
たくさんあるに越したことはないと思うから、
うんうんうん、
もちろんそれをどう使うかっていうのは個人の自由というか、まあそれぞれの人の人生の、
うん、
実現のためにっていう部分で、うんうんうん、みんながそうするべきっていうわけではもちろんないと思うんだけれども、
うん、個人によってね、うん、それこそライフプランによって、うん、どうしていくかっていうのは変わってくる、
うんうんうんうん、のだと思いますね、
うん、
多分今までは私たちは、私たちよりまたさらに上の世代は、うん、多分これは私自身の考えなんですけれども、
うん、
お金っていうのはちっちゃい頃からそれと危ないよみたいな、
ちょ
っと、
ね、
保護された状態だったのかなっていうふうに思っていて、う
ん
う
ん
うん、まあ、ちっちゃい子たちは幼い頃はそんなの触らなくていいよっていうふうに守られていた状態だったのかなって、
うんうんうん、
ただじゃあその守られた状態でいざ社会に出るってなっちゃうと、もう何も右も左もわからないみたいな状態になっちゃうので、
うん、
本当に正直言って羨ましいなって、
そうだね、
高校世代
やっぱり、うん、その辺の知識は生きていく上での土台になることで、
うん
うん、やっぱ早いうちにそういった、まあ、リテラシーって言葉になるのかなって思うんですけれど、うんうん、知識を持っておくっていうのは後々自分を救うことになるので、
うんうん、
私たちもですし、高校生も、
うん、
大人の方も、
うん、どの世代もね、
どの世代も遅いことはないと思うので、うん、こうしっかりこう学んでいきたいなって思いました、
うん、そうですね、自分の人生の実現のためにツールとして、
ツールとして
お金を使っていきたいですね、
うん、そう、だからまずは自分のライフプランを、
うん、
何をしたいかっていうのを明確にしたいです、う
ん、人生の設計図を描いていかないとですね、
はい、もう描きまくり
で描きまくり
いきたいと思います、うん、
ここまでインタビューなどを通して自分のライフプランとお金との付き合い方について考えていきました。お金の使い方について知識をつけ学ぶことは将来の自分の選択肢を広げることにつながるのだと思います。皆さんもお金との付き合い方と自分の暮らしを見つめながら人生の設計図を描いてみてはいかがでしょうか。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。 ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより楓でした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもLove FM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。